この夜の聖書の箇所をお読みいたします。マルコの福音書第13章14節から27節までをお読みいたします。マルコの福音書第13章14節以下、荒らす忌まわしい者が立ってはならないところに立っているのを見たら、読者はよく理解せよ。ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい。屋上にいる人は家から何かを持ち出そうと下に降りたり中に入ったりしてはいけません。畑にいる人は上着を取りに戻ってはいけません。それらの日、身重の女たちと血の身ごを持つ女たちは哀れです。このことが冬に起こらないように祈りなさい。それらの日には、神が創造された被造世界の初めから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような苦難が起こるからです。もし主がその日数を少なくしてくださらなかったら、一人も救われないでしょう。しかし主はご自分が選んだ人たちのためにその日数を少なくしてくださいました。その時に誰かが、ご覧なさい、ここにキリストがいるとか、あそこにいるとか言っても信じてはいけません。偽キリストたち、偽預言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちを惑わそうと印や不思議を行います。あなた方は気をつけていなさい。私はすべてのことを前もって話しました。しかしその日、これらの苦難に続いて、太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天にある諸々の力は揺り動かされます。その時人々は、人の子が雲のうちに偉大な力と栄光と共に来るのを見ます。その時、人の子は御使いたちを遣わし、地の果てから天の果てまで選ばれた者たちを四方から集めます。今日はこのところから、終わりの時にと題して、しばらくの間ともに御言葉を聞きたいと思います。今日は受難日です。聖金曜日などと呼ばれることもあります。主イエスの終わりの時、主イエスが十字架で死なれた時、そのことを心に刻むために、私たちは毎年この金曜の夜に礼拝を捧げています。そして今礼拝ではマルコの福音書を順に読み進めているわけですけれども、今日はこの13章の14節から27節のところを読みました。受難日ですから、他の聖書の箇所にすればよいのにと、そういう方もあるかもしれませんけれども、私は今日ここに聞くべき御言葉があると、そう思っています。今日の聖書の箇所は、終わりの時、つまり神の裁きの時どうなるのかということが書かれているところです。これからどうなるのでしょうか。今年は教団の役から解放されて、例年よりも時間がありますので、それで今年はできるだけ時間を取って、一人ずつお話をする時間を作りたいと、家庭訪問を計画しております。先日もある一人の方とお話をいたしました。何を話したのかというと、葬儀についてです。自分が天に召された後、どういうふうにしたいのか、そのことをお話しいたしました。私はこの秋田見に来て、 この4月で12年目になると思います。幸いなことですけれども、この芥見教会の教会員の方の葬儀はほとんどありませんでした。だからといって葬儀がないということではないわけで、備えておく必要があるわけです。この今日の聖書の箇所の説教の準備をしておりまして、加藤恒明先生の説教を読んでおりましたら、そこに面白いことが書いてありました。ちょうどここから説教した前の週に教会で葬儀があったんだそうです。でそのせいかどうかわからないけれども、自分が死んだ夢を見た夢を見たと言うんです。ちょっと紛らわしい夢ですけれども、一度、しかもですね、その同じ夢を2回見たんだそうで、ということは夢の中ですけれども、夢の中で2回亡くなったわけですね。でなんでそういう夢を見た夢だったのかというと、自分が死んだ夢を見たという話を奥さんにしようと思って一生懸命奥さんを探している。でところが奥さんが見つからなくてイライラして目が覚めたという夢なんだそうです。夢の中で自分も死んだらどうなるんだろうか、そういうことを自分も考えているのかもしれない、そんなことを、その説教で語っておられました。自分が死んだらどうなるんだろう、それを確かめたい自分がいる、そういうふうに言っておられるんです。当然のことですけれども、自分の葬儀に自分が出ることはできません。名古屋の神学塾の新しい理事長になられた先生、名誉のために名前は言いませんが、その先生は自分は生前葬をやりたいというふうに、よく言っておられます。私はその先生から初めて生前葬という言葉を聞きました。生きているうちに、自分が生きているうちに自分の葬儀を自分の知識でやりたい、そういうふうに、おっしゃっているんです。もちろんお花料ももらう。死んでからでは使えないので、その前にちゃんともらってと、そんな話をしておられるんですが、その先生はあろうことかホーリネス教団の先生です。ホーリネス教団というのは清め派という、グループに属している牧師です。その牧師がそんなに貪欲でいいのかと、お話を聞きながら思うんですが、どこまで本気で言ってるのか冗談なのか、本当によくわからないんです。自分が死んだらどういうふうに葬られるのか、変なふうにやられるぐらいなら自分でやりたいという、そういう思いがその中にはあるのかもしれません。自分が死んだ後どうなるのか、家族はどうなるのか、教会はどうなるのか、そういうことを考え始めるといろいろ気になってくるわけです。でもちろんそれは葬儀のことや家族のことだけにはとどまらない。一番気になるのは、私たちが神の裁きの前に立つときに私たちは一体どうなるのかということが気になるわけです。先日もある方から質問を受けました。死んだら神の前で裁きを受けると書かれている、それは最後の審判の時のことだと思う。そうだとすると、もうすでに死んだ人は最後の審判までの間どういうふうに過ごすんでしょうか、そういう質問でした。どこかそういう場所があるんでしょうかという質問です。同じような問いを持っておられる方は少なくないかもしれません。実際にそういうふうに考えて、天国に行くまで神様の裁きがあるまでしばらくの間待合室のようなものがある。それは例えば主イエスがお語りになったラザロと金持ちの話の中に出てくるアブラハムの懐というふうに呼ばれている場所がある。 まあ、そういう一時避難所のようなところがあるのではないか、まあ、そういうふうに考える人がおりますし、カトリックの教会ではその間死んだ人がもう一度やり直すことができるために煉獄という場所がある、まあ、そういうふうに教えたりもします。あるいは死んだ後もう一度福音を聞いて信じる可能性がある、それをセカンドチャンスと言いますけれども、そういうことも可能なのではないか、まあいろんな人たちがいろんなことを考えるわけです。まあ後で、まあ、そういう疑問についてもお答えしたいと思いますが、話を元に戻したいと思います。主イエスはここで神の裁きの御業が起こるときに、屋上にいる人は下に降りるなとか、畑にいる人は上着を取りに戻るなということを語っています。まあ、簡単に言えば後ろを振り返るなということです。でその後もいろんなことを語っていますけれども、そこで語られているのは自分の命を大切にしながら生き延びよということがここで語られているわけです。迫害者がやってくるときにそこに出て行って戦いをしようなんていうようなことではなくて、すぐに山に逃げなさい、すぐに門に行かないで、玄関に降りていかないで、屋根の上で隠れているように、まあそんなことがここには書かれているわけです。19節にはこう書いてあります。それらの日には神が創造された被造世界の初めから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような苦難が起こるからです、まあ、そう書かれています。この天地をお作りになったのは主です。その主が言われる、これまでになかったような、そして今後も決してないような苦難の時が来る。それはどういう日なのか、まあ、読んでいくと20節にこう書いてあります。もし主がその日数を少なくしてくださらなかったなら一人も救われないでしょう。しかし主はご自分が選んだ人たちのためにその日数を少なくしてくださいました。まあ、つまりここで主が語っておられるのは終わりの日のことです。終わりの時、まあ、それが神の裁きの時、神はこの世界が存続することを許さない、それは今までにあったよりもこれからあるよりも最も厳しい裁きの時が来るとここで語っておられます。まあ、その終わりの時のことを聖書は何と語っているのか、後に続く26節と27節にはこう書いてあります。その時人々は人の子が天の雲のうちに偉大な力と栄光と共に来るのを見ます。その時人の子は御使いたちを使わし、地の果てから天の果てまで選ばれた人たちを四方から集めます。主イエスはその時雲に乗って天から来られるのだということがここに語られているわけです。このあとテサロニケ人への手紙の第4章でもパウロが、まあ、そのことをこういうふうな言葉で言っています。まあ、開かなくても結構です。14節から17節ですが、生きている私たちは主の来臨まで残っているなら眠った人たちより先になることは決してありません。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。私はこれまで芥見教会でこのテサロニケ人への手紙の説教をしていませんので、この箇所についてあまり話をしたことはありません。まあ、ですがここでパウロは 福音書が語っている、このマルコの福音書なんかで語っている主は雲のうちに来られるということを、私たちの方が終わりの時、再臨の時に空中に引き上げられて主と出会うのだというふうにここでパウロが語ったんです。でこれを軽挙というふうに言います。軽挙というのは、どう読んだらいいでしょうかね。この、捉え上げられるという、そういう、こう字を書きます。このパウロの時代というのは、主イエスが十字架におかかりになって3日後によみがえって、そしてその後40日弟子たちと一緒におられましたけれども、その後で主は天に帰っていかれました。その時に主は、あなた方のために私は住まいを備えに行くとおっしゃったわけです。ですからこの初代の教会の時代というのは、主がもう一度来られる日を今か今かと待ち望んでいました。その証拠に主イエスについて記録をする必要はないと思っていたわけです。もうすぐに来ると思っていましたから、主イエスについての記録が書き留められるようになるのは天に上げられてから30年以上も経ってからです。誰も記録しておこうなんていうふうに考えていなかった、そのぐらいもうすぐに主イエスがおいでになると思っていた。主は私たちを天から迎えに来てくださると、聖書のこういうふうにこう書かれているわけです。それからさらに2000年近く経って、私たちはだんだんこの再臨ということをあまり考えなくなってしまいました。それと同時に終わりの時が来るということも語られなくなっていってしまいます。神の裁きというようなこともあまり言わなくなっていくわけです。けれども大切なことは、終わりの時は主が語っておられるように必ず来るということです。そして多くの場合は主が来られるよりも先に私たちの方が亡くなって天に帰っていくわけです。天に引き上げられていく人の方が多いわけです。パウロはその時に、まず先に死んでいる人たちが、もうすでに眠っている人たちが最初に主と出会う、そしてその次にその時生きている人たちが主と会うのだということを、ここで語っているわけです。この、私たちはそのことを理解しておくことは大事ですけれども、どこかそれまでの間待合室のようなところがあって、そこでずっと待機してるんじゃないかというようなことを想像するよりも、むしろ私たちが死んだら、死を迎えたら、私たちはそのまま神様とお会いをして天の御国で住むことになる。時間的な順番のことは私たちが心配することではないと思うわけです。そして私たちにとっての裁きの時、私たちが死んでから神の前で何をしたのか、生きている間何をしてきたのか、その行いに応じて裁かれるというのではなくて、神の裁きはまさにこの受難の時、主イエスが十字架におかかりになった時、そこで神の裁きが行われた。それが主の十字架の意味だということを私たちは心に刻んでおく必要があるわけです。主イエスの十字架の死はまさに終わりの時でした。神の裁きの時でした。それがもうその時に行われた。今日の14節にこう書いてあります。荒らす忌まわしい者が立ってはならないところに立つのを見たら、読者はよく理解せよ。 ユダにいる人は山に逃げなさい、まあ、そう書いてあります。これはダニエル書に書かれている予言の言葉がここでもう一度繰り返されているわけですが、この時代アンティオコス・エピファネス4世という王様がエルサレムを占拠して、そして神殿に異教の祭儀を執行するということが、事件が起こったわけです。その時のことをダニエルは予言をしていたわけです。そして実際にこの後ローマ皇帝のカリグラという人が、紀元30年ぐらい、大体イエス様が十字架にかかった時と前後しているんですが、このカリグラという人も皇帝自身の像を神殿に安置するように、そういうことを考えていたということが伝えられています。記録として残っているわけです。けれども私たちがそこで理解をする必要があるのは、偽りの神が立ってはならないところに立つというのは、神以外のものに心を向ける時が来るならば、そういう警告として語られているということをまず理解する必要があるということです。立ってはならないところに立つ。私たちの主は私たちの心の王座におられるお方です。そこに立ってはいけないものを持ってきてそれを立たせるということは、神以外のものに心を向けるということです。神殿が犯されるということももちろんそういう意味が当時はあるわけですけれども、まずここで私たちが考えなければならないのは、神ではないものに心を向けて、立つはずではないものを一番大事なものにするときに、そこに私たちは神の裁きを迎えることになるということを、ここで主イエスは警告しておられる。そういう言葉としてこれを聞き取ることがまず大切なわけです。私たちの主イエスは私たちをこの裁きから救い出すために十字架にかかって、私たちが受けるべき裁きを引き受けてくださいました。主イエスが私たちの代わりに死んでくださった、その主イエスが私たちの心の真ん中にちゃんといるのかということが私たちは問われているのです。私たちはいつも終わりの時であるという危機意識を持つ必要があります。いつ神の裁きの時が来る、もうこの世界が終わる時が来てもおかしくない時代に私たちは生きています。そこで問われているのは、いつも私たちのこの十字架とよみがえりの主が私たちの心の王座にちゃんといるべきところにいるということです。主のしてくださった救いの出来事を私たちは深く心に刻む必要がある。今日主イエスは十字架にかけられて殺されました。それは私たちを救うためです。私たちが捨てられないで、私たちが神の裁きを受けないで、私たちが死んだら安心して主の御前に立っていられるのだと、そう信じることができるようになるために、主はこの御業を行ってくださいました。そのことを心に刻みながら、私たちの罪を主の御前で告白し、そして今からこのパンとブドウ酒を預かりたいと思うのです。主はこの私を救うために十字架にかかってくださった。そのことを心に刻みながら聖餐に預かりたいと思います。お祈りをいたします。十字架の主よ、あなたは私たちを救うためにこの死を受け入れてくださいました。あなたが神に 完全に見捨てられ、裁かれたがゆえに、私たちの裁きはもうそこで完了している。私たちの罪がイエス・キリストによって身代わりとなってくださったということを、私たちはあなたの十字架によって知ることができます。主よ、私たちの罪をお許しください。そして私たちの裁きはもうすでにあの十字架で終わっていることを心に刻みながら、平安をもって私たちの人生の終わりの時を迎えることができるように、私たちの心の内によみがえりの信仰を与えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。それでは引き続いて聖餐を行います。79番の御前に我ら集いを賛美いたします。